の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本由佳です。今日はエルニーニョ現象とラニーニャ現象についてのお話の続編です。以前エルニーニョ現象とラニーニャ現象について基礎的なことをお話しました。例えば数千から数万キロメートルといった遠く離れた場所との間で気圧や気温、降水量などの変動がシーソーのようにね、シンクロしながら変化する現象をテレコネクションと言って、その代表格であるっていうこととかね。エルニーニョ現象とラニーニャ現象は世界中の天候に影響を及ぼしていて、日本の天候ともある程度の関係性が見出されているというようなことをご紹介しました。ちなみにエルニーニョっていうのはスペイン語なんですけれども、英語ですとザ・チャイルドとかザ・ボーイに相当します。まあ、子供とかね、男の子っていう意味なんですけれども、ザがついていたり大文字で書き始めたりするんですね。まあ、つまり一般的な男の子とかね、子供っていう意味じゃなくて、キリスト教でいうところの幼子イエス・キリストを指しているということですね。まあ、反対にラニーニャっていうのはスペイン語で女の子を意味するそうです。まあ、そんなエルニーニョ現象、ラニーニャ現象ですが、皆さんから時々聞かれますのが台風との関係ですね。まずエルニーニョ現象ですが、7月から9月に発生している時にはね、台風の発生数が平常時より少ない傾向があるとかね、夏に最も発達した時の台風の中心気圧っていうのがいつもより低い傾向になるとか、秋には台風の発生から消滅まで、いわゆる寿命ですね、寿命が長くなる傾向が見出されてはいます。またラニーニャ現象、この時には秋に台風の寿命が短くなる傾向があるなどと言われています。まあ、台風との関係以外にもね、雪にもちょっと関係性が見出されてまして、冬にラニーニャ現象が発生するとね、日本海側で降る雪の量が増える傾向があるとか、逆にエルニーニョ現象が発生している時には関東で雪が降りやすい傾向になるとか、そのような研究結果もあります。でもね、実はエルニーニョ現象とラニーニャ現象って発生のきっかけが何かっていうことになると十分には解明されていないんですね。エルニーニョ現象が起こる前に太平洋赤道近くの西の方の広い範囲で暖かい水がたまる場合がありまして、これが発生の要因になっている可能性っていうのが指摘されてはいます。また太平洋赤道近くの西の方で一時的に西風が強く吹く現象、西風バーストなんて呼ばれますけれども、それがね、過去エルニーニョ現象の時にしばしば観測されているので、これが発生の引き金になってるんじゃないかとも言われています。まあ、エルニーニョ現象、ラニーニャ現象の他にもテレコネクションって見出されているんですけれども、それらが世界の天候に影響を与えているメカニズムっていうのはね、まだ研究途上なんですね。まあ、これらの謎が解き明かされていきますと、天候の長期的な予測ができるようになって便利になると思うんですよね。さらにさらに研究が進むことを願っています。今日はエルニーニョ現象とラニーニャ現象についての続編をお話ししました。ではまた。